教小さな信仰山本克幸先生です。
14年ぶりに愛宕町教会の礼拝でご奉仕させていただくことになりました。緊張と喜びとある種の恐怖を持ってやってまいりました。この感情は14年前夏季連動実習にやってきた時の感情とよく似ています。ただあの時の恐怖の中心はこれ以上言うのは控えたいと思いますけど当時の牧師北先生に対する人間的な恐怖でありました。先輩新学生からの伝承でこの世とは思えないほど恐ろしい場所と聞いていましたので人間的な恐怖を持って確かに14年前この愛宕町教会の垣根に来たことを思い出します。しかし私にとって愛宕町教会での垣根同時集は牧師の原点とも言えるような経験となりました。真摯に御言葉に向き合う教会の方、そのような教会形成をしている北先生のお姿、一つ一つが今の伝道者の生活の中に、私の中に確かに生きています。そのような意味での今回愛宕町に来た時の恐怖というのは誰かに対する恐怖というよりは神様の御用をさせていただく、しかも思い出も思い入れもある愛宕町教会でさせていただく恐怖であります。全くトロに足らない、少し言い方を変えますと誰と比べても小さな信仰しかない私が今日のこの教会で再びご奉仕をさせていただく、そのことを思ったときに感謝と同時にお話をいただいた恐怖が生まれました。感謝と恐怖を持って本日はやってまいりました。ご一緒に御言葉を聞けますことに感謝しつつ共に礼拝に預かりたいと思っています。先ほど聖書朗読をしていただきました。多くの方は少し不思議に思われたかもしれません。何かというと33節がなぜ読まれなかったのかということです。正直に言いますと私のミスだと思います33節まで読んでくださいとメール出したつもりでしたが33節が抜けてしまいました。しかしとても大切な御言葉なのでここで33節だけもう一度お読みしたいと思いますが、船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。彼らは主イエスを告白しました。神の子ですと告白したというのです。信仰の告白に至った、それが今日の御言葉の結論であります。どのようないきさつがあったのかということを少し見ていきたいと思います。少し14章の御言葉に入る前に少し先15章の御言葉を触れておきたいと思いますが、15章の21節以下にカナンの女の信仰という記事が記されています。カナンの女の信仰、その最後のところでシュエスはこの女性に向かってこのようなことを語っています。15章の28節、婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。婦人よ、あなたの信仰は立派だとシュエスはお語りになっています。立派な信仰を持っていない私からすると到底比べることのできない女性の姿がこの前には描かれているのですけれども、今日注目したいのはこの女性が信仰は立派だと言われていることです。このシュエスの言葉を直訳するとあなたの信仰は大きいと記されています。女性はシュエスからあなたの信仰は大きいと言われました。それに対して今日与えた御言葉に戻っていきたいと思いますが、シュエスはペトロにこのようなことを語ったと聖書は言います。31節、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。この信仰の薄いものよという言葉をまた直訳しますと信仰の小さいものよと訳すことができます。 何が言いたいかというと、マタイ福音書を書いている人は明らかにこの短い非常に近いところで信仰、大きいものと小さいものを描いているということです。女性の信仰は立派だとこの後褒められる主イエスです。しかし今日ペトロの信仰を、あなたの信仰は薄いと言われます。大小がここに記されている。この福音書の著者マタイはペトロの信仰とカナンの女の信仰の大きさを対比しているということがわかります。実は二人とも同じことを主イエスに求めます。同じ言葉が記されている。何かというと、助けてくださいという言葉です。助けてくださいという同じ言葉で主イエスに助けを求めます。その点は変わりません。何が主イエスをして信仰の大小を指摘されたのでしょうか。それを解く鍵が14章31節の疑うという言葉です。ペトロの様子を見て主イエスは疑ったとペトロの姿を表現されています。疑うという言葉は二つのことに分かれた状態という意味です。女はただひたすら主イエスにのみ向かって歩んでいました。他のものに一切目を向けませんでした。一つのことに集中していたその女の姿を主イエスは、あなたの信仰は立派だ、大きいと言われたのです。しかしペトロは29節にありますように主イエスの方に確かに進んでいきます。主イエスだけを見て歩み出します。しかし数歩歩んだところで怖くなった。強い風が吹いていることに気づいたからです。いや、そもそもこの日は逆風によって船が進まなかったと説明されていました。それで弟子たちは船の上で困っていたわけですから、ずっと常に風は吹いていたわけです。ペトロもその船の中で困っていた。しかしシュエスだと分かった瞬間にその怖さが吹き飛んで、シュエスの方を向いて歩み出す。シュエスのみを見上げて進み出す。その時は風が吹いている恐怖を感じなかった。しかしどのようなきっかけか分かりませんが、ふとしたきっかけで強風が吹いていたことをペトロは思い出し、その瞬間信仰よりも恐怖の方が大きくなってしまった。ペトロはシュエスの方に向けていた目を風の方に、恐怖の方に、恐れの方に向けてしまった。シュエスと恐怖、つまり彼は二つのことに目がいったのです。疑うとはそういうことです。カナンの女とペトロの決定的な違いはここにあります。疑うときというのは必ず二つの以上のことに思いが分かれるわけです。人を疑うときもそうです。どこかに信じている気持ちがあるから怪しむ気持ち、疑う気持ちが生まれる。二つ以上に分かれている。ペトロは確かに信じていました。だからこそこんな無謀なチャレンジができたわけです。湖の上を歩きたい、歩きたいとは思うかもしれませんけど、歩いてみようと私が思えるかさ思えないですね。無謀な挑戦です。でもシュエスを信じていたからこそ彼は歩み出せました。強風さえ怖いと感じませんでした。しかし怪しんだのです。風の強さにシュエスの方を見る思いが弱くなった。その瞬間沈みかけたと聖書は言います。いかがでしょうか。私たちの誰もがペトロのこの姿に自分の信仰生活を重ねることができるのではないかと思います。ペトロと書いてはいるけれども、まるで自分の名前がここに書いてあるような気がする。私たちそれぞれ信仰ゆえにあらゆる恐れを締め出して歩む一方で、信仰生活を送る中、まさに逆風と呼べるような困難にぶつかることがあります。いや、本当は弟子たちがそうであったように、この世を歩むというのは常に強風にさらされている状態なのと思います。その強風にさらされている、強風を乗り越えるために人は自ら努力をすることが求められ、力を蓄えることが求められ、なんとか自分で乗り切る術を身につけなければならないと言われ続ける。信仰が与えられたものはそうは思いません、そうは考えません。人生の歩みには常に強風が吹いていても、 ペトロのようにただ一人のお方を見て歩むことで恐怖に打ち勝つことができる、そのことを私たちは信じています。信仰を 常にあらゆる困難を乗り越えられると信じて、この世の逆風を歩もうとします。それが信仰を与えられた者の生き方です。それでもです、ペトロのようにふとした瞬間に強風が吹いていることを思い出し、私たちに恐怖が訪れるのです。信仰を持って歩み出し、あらゆる恐怖を締め出していても、ふとした瞬間に風が吹いていることを思い出して恐怖になる。自分の生活のこと、家族のこと、いやもしかしたら教会の将来のこともそうかもしれない。神様を見て信仰生活を歩んでいるのだけれども、しかしもう片方の目に恐怖がちらついて疑う気持ちが生まれてくる。そういう私たちに語られる主イエスの言葉が、信仰の薄いものよという言葉なのです。あなたの信仰は小さいと主イエスは言われる。カナンの女の信仰、カナンの女の大きな信仰の陰に隠れるしかできない私たちの小さな信仰です。カナンの女よりもこのペトロの姿の方にはるかに私たちは共感できるのではないでしょうか。カナンの女のようになりたいと思いながら、しかしペトロのような弟子がいたことに私たちは安堵を覚えるのではないでしょうか。信仰の小さきものよ、薄いものよと主イエスは言われます。あなたの信仰は小さいと言われます。ただしかし、この言葉は決して裁きの言葉ではありませんでした。ペトロ、お前の信仰は小さいとお語りになった主イエスは、だから沈んでしまいなさいと主イエスはおっしゃいませんでした。信仰の大きなカナンの女にも救いが訪れたように、信仰小さきペトロにも主イエスは手を伸ばし、カナンの女と等しくペトロを捕らえ助けられました。まずここで一つ大切なことを確認しておきたいと思います。それは当たり前のことかもしれませんが、信仰の大きい小さいが救いに関係するのではないということです。私たちは何かと人と競い、大きいこと多いことがまるで素晴らしいと思います。もちろんカナンの女性の信仰は素晴らしかった、立派だった。しかしカナンの女のようにならないと私たちは救われないと聖書は言っているかというと、そうではありません。信仰小さきものよと語った主イエスは、そのペトロを救われたのです。しかも主イエスが手を差し伸べてです。近くにいた弟子たちは彼のことを助けようとしたでしょうか。聖書には書いてません。近くにいた弟子たちが助けたのではなくて、主イエスが自ら手を差し伸べペトロを助けました。私たちはさまざまな困難という恐怖の中で、信仰が小さいゆえに疑い沈みそうになっているペトロです。その私たちに主イエスが手を差し伸べてくださる。周りの人ではない、家族や友人ではない、沈もうとしているペトロを助けたのは他の仲間の弟子たちでもなかった。誰一人ペトロを助けようと湖に飛び込みはしなかった。ただただ沈みゆくペトロを眺めていることしかできなかった弟子たちです。もちろん私たちにとって家族や友人、仲間は大切な存在でしょう。しかし私たちの救いは家族や友人によるのではありません。そこに私たちの救いがかかっているのではない。私たちの人生に家族や友人は大切です。しかし信じる対象ではない。たった一人の主、唯一私たちのために命を捨てて死んでくださった主イエスだけが、滅びゆく私たちの手を握りしめてくださる方なのです。ペトロの力が尽きてしまい、もう手にその力が入らなかったとしても、 家族や友人や仲間がペトロを見捨てたとしても、主イエスは確かにその手を握ってくださる。私たちの手を握ってくださるのです。当時、湖は死の淵と考えられました。湖の下は死が支配する世界と考えられました。そこにペトロが沈んでいくとはどういうことでしょうか。死にゆくペトロを主イエスは救われたということです。先ほどの祈りの中にもありましたけれども、愛宕町教会の中で天に召された方がいるということを伺っています。私も牧師として何人かの方の病床でその死を看取ったことがありますけれども、死を前に人間は本当に無力です。どれだけ家族が呼びかけても、牧師が語りかけても、手をさすり体をさすっても、命の終わりを人間が変えることはできません。湖は死の淵と考えられました。湖の下は死が支配している世界でした。この日周りの人は何もできませんでした。私たちがどれだけ家族や友人を大切に思っていても、死にゆく人に何もできないように、誰もペトロを助けることはできませんでした。お一人を除いては、主イエスだけが手を握りしめてくださいます。私たちの手のひらからすべての力がなくなって、主イエスの手を握る力がもう残ってなかったとしても、主イエスは必ずあなたの手を、私たちの手を、その死の淵で握ってくださる。死の影を行くときも私は災いを恐れないと、ある詩人が歌いました。死の影を行くときも私は災いを恐れない。まさにこのペトロの身に起きた出来事がそのことを示しています。誰も助けることのできない状況の中で、たった一人私たちの手を握ってくださる方がいる。その方は死を経験された方です。十字架を担って死んだ方です。本当に小さな信仰しかないものを主イエスは救うために十字架にかかり、死の淵、いや死の底まで下って、私たちの手を握り救ってくださるのです。小さな信仰しかない私たちです。その私たちも主イエスの救いから漏れていない。そのことをペトロの出来事は私たちに語っています。信仰小さきゆえに、幾度となく挫折を繰り返す私どもです。順風満帆に信仰生活をされる方がどれほど少ないことか。誰もが荒れ狂うこの世の荒波の中で信仰生活を送ります。ある神学者が本日の御言葉をこのように語っています。疑いの中にある信仰の弱い弟子たちの挫折を救うイエスの助け、それが決定的に重要である。疑いの中にある信仰の弱い弟子たちの挫折を救うイエスの助け、それが決定的に重要である。私たちは信仰が大きいか小さいかということに振り回されます。ここで大事なことはそういうことではない。決定的に大事なことは何か、信仰が小さくてもそれを救う方がいるのだと、そのことが大切だと、その神学者は言うのです。私たちはカナンの女の信仰に学び、そのような信仰者になりたいと思う。もちろんそれも大切なことかもしれません。しかしそれよりもはるかに大切なことは、信仰が小さいがゆえに恐れ恐怖を抱きあたふたする私たちのその手を離さない主がおられる、そのことの方がはるかに大切です。ペトロ以外の11人の弟子たちのことを思います。彼らはなぜ仲間であるペトロに何も働きかけなかったのでしょうか。聖書には書いてないから分かりませんけれども、あ ある弟子は強風で立ち往生しているためにそれどころではなかったのかもしれません。つまり自分のことで精一杯になってペトロのことを構ってられなかった、まあ、そういうふうに考えることもできるかもしれない。あるいは沈みゆく、先ほども言った通り沈みゆくものを助ける術がなかったので助けられなかった、そうも言います。またあるいは無謀な挑戦をしたペトロの自己責任だと考えた弟子たちもいたかもしれません。ここ数年自己責任という言葉を耳にするようになりました。自分のしたことの責任は自分で取るという考え方です。無謀な挑戦をしたペトロです。今の時代このような挑戦をして沈みゆくような人を見かけたらバカにしたり、それこそ自己責任と捉える人もいることと思います。しかし聖書は私たちの自己責任を問うことはありません。私たちは自らの責任で自らを救うことを求められていません。私たちは自らの責任を自らで負うことではなく、自らの責任を主イエスが担ってくださったことを教えられています。私たちが抱えた罪の負債を支払ってくださったのは主イエスキリスト、しかも十字架の死でありました。自己責任が求められているのはないのです。ペトロもそうです。沈みゆくことをお前の責任だと問われたのではありませんでした。小さい信仰ゆえの彼の信仰を、彼の失敗を主イエスは受け止め、主イエスがその責任を担い彼を救われた。私たちの責任を主イエスは負ってくださいます。小さい信仰ゆえの失敗を、恐れを主イエスは担ってくださるのです。そしてそれだけではない、この出来事を通して決定的に大切なことは、小さき信仰しかないペトロが、また他の弟子たちが主イエスを神のこと告白したということです。小さき信仰しかないと言われたペトロが、またペトロを助けることもできなかった弟子たちが、この後主を見て神の子だと告白する。主イエスはペトロのつまずきを通して信仰を育まれたのです。彼の無謀な挑戦ゆえの失敗、いや疑ったがゆえの失敗を用いて彼の信仰を育まれました。信仰の教育をされたのです。私が夏季伝道実習をさせていただいたのが2004年のことでして、ちょうど14年前と先ほども言いましたけれども、14年前私はこの、愛宕町に来ました。14年という歳月はいろんなことが変わります、まあ、いろんなことがありました。この後またその、伝道報告をさせていただくわけですけれども、実はこの14年の間にですね、2人の子供が授けられています。長男が小学校2年生、次男が今1歳半なんですけれども、親というのは大変だなということを感じながら本当に生活をしています。親として子育てをするときに気をつけていること、それは小さな怪我を恐れずに育てるということです。本当に上の子も下の子もよく怪我をします。1歳半の息子なんかはでんぐり返しをするんですね。1歳半で見てたらドキドキします。それでも、まあ、もちろん見守りながら放っておきます。怪我もするしよく転ぶ。小学校2年生の息子なんかは人との衝突をして心に傷を作って帰ってくることもあります。しかしそういった失敗とか怪我とか、まあ傷というのは成長する段階でとても大切なことである、そのように感じています。 もちろん先回りをして転ばないようにすることもありますが、それだけで人は育ちません。何が言いたいかというと、主イエスキリストのなさった弟子への教育というのはそういうものだったということです。つまずかないように、挫折をしないように、怖いことが起きないようにするということもできます。今は私は高校の教員ですけれども、教育ということを考えるときに本当にいろんな形があることを思います。失敗をさせないようにすることも教育かもしれません。それも一つでしょう。しかし失敗から何を学ぶのか、失敗からどう立ち上がるのかと教えることもまた教育だというふうに感じています。今日弟子たちがこのような経験をしたのは、22節にありますように、強いて船に主イエスから乗せられたためでした。強いて向こう岸に行かせられた。だから弟子たちは今日立ち往生をしました。挫折をしました。主イエスは安全に安心に弟子たちを教育なさったのではないのです。神の子である主イエスです。弟子たちが恐怖の中で困難を覚えることを承知で送り出されました。いや、むしろ挫折するように、つまずきを与えるように無理やり仕切って送り出したと聖書は言うのです。そして実際弟子たちはそこで困ってしまったのです。特にペトロは湖の中に沈みそうになっている。私もそちらに行かせてくださいとペトロは言いました。その時、もしかしたらある人だったら、そんな無謀なことはしない方がいいと言うでしょう。しかし主イエスはそうはおっしゃいませんでした。来なさいとおっしゃった。主イエスはペトロが沈むかもしれない、いや沈むことも十分承知で、信仰を持って進める無謀な挑戦を応援されたのです。日本の教会の将来を心配する声をしばしば聞きます。特に青少年の世代が教会にいないという声を聞きます。私自身キリスト教学校で使いながら、やはり最も力を入れて祈っていることは、高校生が教会に結びつき、主の枝となってほしいということです。そのためには教会も挑戦をしなくてはならないと思っています。信仰を持っての挑戦です。高校生の話を聞いていて、教会の挑戦にはいろんなこと可能性があると思っています。それは本日の午後の時間に、本日の午後時間をいただいてますので、そちらに譲りたいと思いますけれども、そういう信仰的な挑戦を主イエスは応援してくださる方だということを、ペトロの湖上の歩行の出来事は語っていると言えます。無謀だからやめておけと主イエスはおっしゃらないのです。無理だからやめなさいと主イエスはおっしゃいません。信仰を持ってのチャレンジ、挑戦を主イエスは喜んで助けてくださいます。私の知っている愛宕町教会の歩みがまさにそうです。新たな挑戦をずっと続けてこられました。土地を広げ、千年後の教会のために木を植える、その背後には主イエスの応援があったと思うのです。もちろん挑戦をするということには失敗が伴うかもしれません。ペトロのように。それでも信仰的な挑戦を主イエスは応援してくださるのです。そして大切なことは、その挑戦でたとえ失敗をしたとしても、そこからまた主イエスの働きがあるということです。ペトロの挑戦が失敗したところに、主イエスのお働きがありました。私たちも、信仰生活をする中でつまずき、失敗し、挫折を味わうことがあります。そのところに主イエスからの教育があるのだと聖書は語るんです。これもある神学者の言葉ですが、こんなことを語っています。つまずくことに恐れることはない。むしろ恐れるべきは、湖の上を歩かせてくださいという信仰をなくすことである。彼が言いたかったことは何か、信仰的な挑戦をやめてはいけないということです。私たちはすぐに失敗をするか、つまずくか、そのことばかり気になりますけど、この神学者が言うのは、そういうことを恐れることはないと言います。恐れるべきは 湖の上を歩かせてくださいという信仰をなくすことである。私たちは人間ですから、信仰においても仕事においても生活においても失敗するものです。それを恐れるがゆえに挑戦することもやめてしまうものです。しかしペトロはそうではなかった。小さい信仰と言われるペトロも信仰的チャレンジをするのです。私たちにはそういった信仰が与えられています。周りの人から見たら一見無謀にも見える挑戦を主イエスは助けてくださるのです。そして仮にその挑戦で失敗をしたとしても、その場で私たちの手を握って離さない方がおられる。湖の上を歩かせてください、そういう信仰を忘れたくないと思うのです。主イエスは弟子たちを強いて向こう岸に渡らせました。その時主イエスは祈っておられたと聖書は伝えています。何を祈っていたのか、それは分かりません。ただ推測でしかないですけれども、主イエスは無理やり弟子たちを送り出したわけですから、全く弟子たちのことを考えていなかったとは言えないでしょう。無理やり弟子たちを送り出され、主イエスは山に登って何を祈っていたか、これから襲い来る強風に耐えられるようにと主イエスは祈っておられたのではないでしょうか。主イエスは祈りの中で確かに弟子たちのことを覚えて祈っておられた。弟子たちの目には主イエスが見えなくなっていたけれども、主イエスの祈りの中には弟子たちが確かにいた。私たちが困難な状況の中にあって悪戦苦闘しているとき、主イエスは私たちのことを覚えて祈っていてくださると聖書は言うのです。私たちの信仰の目がもう主イエスを捉えられなかったとしても、しかし主イエスは私たちを捉えてくださる。不安の風にあおられ恐怖の波に飲まれそうなときでも、主イエスは確かに私たちを覚えてくださる。そのことはペトロの沈みゆくペトロの出来事にも記されている。助けてくださいと言ったペトロに対して、主イエスはすぐに手を伸ばしたと聖書は言います。手を伸ばして捕まえたのではないのです。すぐに手を伸ばして捕まえた。すぐにということは、ペトロの目は風の方を向いていたけれども、主イエスはペトロの方をずっと見ておられたということです。ペトロが沈んでしまわないように見ておられた。私たちが困難な状況の中にあって悪戦苦闘しているときに、私たちの目が主を見なかったとしても、主イエスはずっと見ていてくださる。すぐに私たちを捉えてくださるために、親がこの挑戦をそばで見ているように、主イエスはある種無謀な挑戦をする弟子のすぐそばで見ておられます。私たちの信仰的挑戦のすぐそばで、主イエスは私たちを確かに見ていてくださるのです。そしてそのつまずき、失敗、挫折を通して私たちをまた教育してくださる方なのです。神を信じていたら一切の悪事は起こらない、そういうことはありません。いや、むしろ聖書は語る、敷いて船に乗せる、そういう神であると聖書は言います。ここには強制があります。弟子たちの意思や好みや希望に反して無理やり船に乗せる主イエスのご意思があります。私たちの生活の中にもそのような自分の意思とは全く関係のない別の方の意思が働いて、自分の望んでいないことが起こることがあります。そして繰り返しになりますが、その中で私たちはあたふたし恐怖を覚え、小さい信仰ゆえに恐れを抱く。なぜそのような苦しみを与えるのか、なぜそんなような困難が与えられるのか、わからないことがいつも私たちにはつきまといます。しかしペトロがそうであったように、その
嵐の湖を越えて、初めてペトロが、弟子たちが、本当にあなたは神の子ですと告白するように、私たちもそういう経験を通して信仰的教育がなされるのです。私たちの意思や好みや希望通りのことが進むなら、そこでは小さな人間の小さな計画の小さな結果しか生まれません。神に強いられて、自分の思いとは全く違う道を歩む中で、その歩みの中にこそ、また信仰的挑戦の中にこそ、神の教育、恵みがあります。嵐の中で戸惑うことしかできない私たちです。小さな信仰の私たちです。疑いばかりの信仰生活です。それでも、いや、それだからこそ、その中で十字架の死を追ってくださった主が私たちの手を握り、私たちを覚えて祈り、見つめ、育んでくださっている大きな恵みを覚えたいと思うのです。その信仰があなたにはある。いや、信仰なき者にその信仰を神はあなたに与えたものなのです。小さな信仰を卑下することはありません。私は小さな信仰しかない、それで十分だと聖書は言います。むしろ神からいただいた信仰が確かに今私たちの中に育まれていることを互いに喜びたいと思います。嵐のただ中に風の音を切り裂いて、主イエスキリストの声が響きます。安心しなさい、私だ、恐れることはない。だからこそ船を私たちは漕ぎ出すことができます。祈りを捧げます。父なる神よ、ペトロの姿が私どもの姿と重なります。信仰の薄いものよと叱られたペトロが、これから数年後あなたの福音を述べ伝え、もう一切恐れることがなかったことを知るときに、ペトロの中の小さな信仰が確かに育まれたことを感じます。私どもも人に誇ることなど到底できない小さな信仰を持っています。しかしペトロがそうであったように、あなたが私どもを育んでくださることを信じます。苦しみや痛みの中にあって育まれていることを覚えつつ、また苦しみや痛みの中にあるものとともに育まれて生きるものとならせてください。逆風の中でもあなたの御子イエス・キリストが私どものために祈り、見守り、そして何よりも湖上を歩いて私たちのそばに来てくださることを信じます。今そのことを私どもの心に刻みつけ、日々の船旅の中でそのことを覚えつつ、証を立てながら御旨にかなった生活を送ることができますよう、この週の歩みもお守りください。特に愛宕町教会がこれから後も信仰ゆえの挑戦を続け、この地での伝道の技をますます進めていくために、あなたの知恵と力をお与えくださいますように。悲しみの中にあるものに、主よ、あなたが今見てを差し伸べ、あなたが触れ、その沈みゆく気持ちの中からあなたが引き上げてくださいますように。この願いと感謝、私どもの救い主イエス・キリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。